鈴鹿市教育委員会講演番組、学校大好き。この番組は大事な家族のための住宅、お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建の提供でお送りいたします。
学校大好き。この番組では鈴鹿市内の小学校、中学校を毎月1校ピックアップして紹介していきます。6月のピックアップは旭ヶ丘小学校です。旭ヶ丘小学校1年生の皆さんが元気よく歌ってくれました。それでは校歌からお聞きください。
はい、それでは鈴鹿市立旭ヶ丘小学校野田栄一校長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
まずはじめに鈴鹿市立旭ヶ丘小学校、こちらをご紹介ください。
児童数は900名、学級数は34学級、職員は62名です。新興住宅地の中にあり、小学校では鈴鹿市一の規模で県内でも有数のマンモス校です。学校は昭和40年に創立しました。現在の校舎は平成19年に建て替えられ、ガラスを多用した近未来的な建物です。子どもたちの教室は廊下側に壁がなく、非常に開放的な作りになっています。またバスケットコートが2面取れる大きな体育館や、200名以上の児童が集まって集会のできるランチルームなどがあります。
普段の児童の様子、こちらはいかがでしょうか。
児童の登校は仲良し会と呼ぶ5名から10名程度の縦割り班で行っています。大きい子が小さい子を連れて登校します。私は毎朝通用門で登校する子どもに声をかけるようにしています。子どもたちも大きな声で挨拶をするようになってきました。休み時間は運動場以外にも中庭で遊ぶ1年生が見られます。1年生の教室からは中庭にすぐ出られるのも旭ヶ丘小学校の特徴となっています。
そして旭ヶ丘小学校ならではの取り組みを教えてください。
学校中を無線 LAN でネットワークができています。現在26台の電子黒板があり、いろいろな授業で活用されています。例えば国語や算数では、従来教科書の絵や文を大きく紙に書いたものを利用して教師が説明するなどしてきましたが、本校では電子黒板にデジタル教科書を写して使用するなどしています。 VTR など動きのあるものや、インターネットなどで検索した画像などを児童に見せながら授業を進めることができます。またパソコン教室には平成26年度にタブレットが配置されました。教室に持ち出して国語などの授業に活用しています。こういった ICT 機器を活用した授業を進めていることが特徴と言えると思います。
それでは旭ヶ丘小学校、こちらの教育目標をお話しください。
学校教育目標は、すべての子どもに居場所とやる気をです。今日も来てよかったと思える学校を目指しています。
そして教育目標実現に向け、どのように指導していこうというふうにお考えでしょうか。
まず子どもたちが 生きる力の基礎となる確かな学力を育むことが必要です。子どもたちの学校での生活の基本は学級です。各学級では子どもが自分の考えや思いを聞いてもらえる、自分の頑張りをみんなに認めてもらえる、できるようになったことをみんなで喜んでもらえる、困ったことを言えるなど、ありのままの自分が出せる学級づくりを指導しています。子どもの力を信じて子どもを認め、一人一人の力を引き出し自信を持たせたいと考えています。教職員自らも現状に満足せず、常に問題意識を持って取り組むことも大切なことです。
そして校長、児童にはこれどういった大人になってほしいというふうに思っていらっしゃいますか？
そうですね、強い心と優しい心を持った人になるようにと願っています。強い心を持った人とは、自分が良いと思ったことを、考えたことをし続けていく強い意志を持った人です。また優しい心を持った人とは、周りに対して思いやりを持って接することができる人です。その両方を兼ね備えた人になることを願っています。
それでは最後にラジオ聴きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
子どもの教育は学校と保護者だけでは成り立ちません。地域の皆さんにご協力をいただくことが不可欠です。学校を起点として、学校と保護者、学校と地域、そして子どもと地域がつながっていくことで、安心して学べる学校、安心して暮らせる地域ができると思います。今後とも旭ヶ丘小学校へのご支援ご協力をお願いいたします。
鈴鹿市立旭ヶ丘小学校野田英一校長の話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
鈴鹿市立旭ヶ丘小学校のこれまでの歩みをご紹介します。昭和40年1月、三重県教育委員会へ鈴鹿市立旭ヶ丘小学校の設置を届け出る。昭和40年3月、第一期工事が終了、7教室2棟東半分が完成する。昭和40年4月、鈴鹿市立旭ヶ丘小学校が開設される。鈴鹿市立旭ヶ丘小学校において入学式並びに2年生始業式を行う。3年生から5年生の始業式を鈴鹿市立白子小学校において行う。昭和40年9月、第2期工事が終了、8教室2棟西半分が完成する。昭和40年10月、全校児童1年生から5年生が本校での授業開始の記念式典を行う。昭和41年12月、第3期工事が終了、管理棟1棟東半分が完成する。昭和44年1月、第4期工事が終了、体育館が完成する。昭和44年9月、第5期工事が終了、1棟西半分が完成する。昭和48年3月、第6期工事が終了、6教室3棟東半分が完成する。昭和48年7月、水泳プールが完成する。昭和50年3月、給食調理室が完成する。昭和51年3月、第7期工事が終了、3棟西、3棟が完成する。昭和58年4月、マンモス校解消のため、校区の一部を分離し、 鈴鹿市立桜島小学校に移る。昭和59年4月、仲良し学級、特別支援学級を開級する。昭和59年4月、草笛学級、南朝学級を開級する。昭和63年8月、1棟および2棟の大規模改修を行う。平成3年6月、水泳プールの塀板およびフェンスを改修する。平成5年11月、霊教研研究委託校として国語科の研究発表会を行う。平成6年4月、仲良し学級、特別支援学級を併級する。平成10年3月、草笛学級、南朝学級を併級する。平成10年4月、コスモス学級、特別支援学級を開級、南朝通級教室を開設する。平成11年4月、コスモス学級、特別支援学級を2学級に増設する。平成13年6月、体育館建設委員会が開催される。平成14年6月、屋内運動場増改築工事に着工する。平成15年3月、屋内運動場増改築工事が完了、竣工式を行う。平成16年4月、校舎建設委員会が開催される。平成16年11月、霊教研研究委託国語科研究発表会を開催する。平成17年7月、校舎建設一期工事に着工する。平成18年5月、校舎建設一期工事完了、 D 棟、E 棟が完成する。平成18年5月、校舎建設二期工事に着工する。平成19年3月、校舎建設二期工事完了、 A 棟、 B 棟、 C 棟が完成する。平成21年2月、電子黒板32台導入に伴う ICT 活用授業公開を全クラスにて行う。以上、鈴鹿市立旭ヶ丘小学校のこれまでの歩みをご紹介しました。5月26日木曜日、27日金曜日、三重県志摩市賢島では国際的な会議、伊勢志摩サミットが開催されました。参加国は日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダの7カ国でした。そこで先月の学校給食は伊勢志摩サミットを記念して、参加国の食文化を取り入れた伊勢志摩サミット給食が提供されました。旭ヶ丘小学校をはじめ、子どもたちが外国の食文化や世界について興味や関心を持ってもらえるように、またさまざまな食文化の理解を通して改めて日本や三重県の食文化を理解してもらう機会だったと思います。全部で6回実施された伊勢志摩サミット給食のメニューを紹介する前に、まずはサミット参加7カ国の食文化をご紹介します。イタリア。イタリアの料理はそれぞれの地域の特色があり、南イタリア地方は オリーブ、トマトなどがよく使われます。北イタリアでは近隣のフランスやスイスのバターや生クリームを利用した料理が多く、地中海に面する地域では魚介類を使った料理が多く食べられています。コーヒーの消費も多く、エスプレッソ、カプチーノ、カフェラテなどが有名です。アメリカ、アメリカの食文化はイギリスをはじめとするいろいろな国から移り住んできた移民の食文化と、アメリカ大陸にもともと住んでいた先住民の食文化が混じり合いながら発達してきました。さまざまな人種や民族が共存しているので、世界中の料理を食べることができますが、各地には昔から食べられている郷土料理があります。ローストチキンやステーキなどの肉類も好んで食べられています。フランス、フランス料理といえば前菜、スープ、メイン、デザートなどのコース料理が有名ですが、地域ごとに様々な特色を持つ郷土料理も多くあります。食生活は他の国の料理も取り入れられていますが、フランスに古くから伝わる習慣や食べ物といったものを大切にしているようです。カフェ文化発祥の地としても有名です。イギリス、イギリス料理はローストビーフやシチューなどのようにシンプルで基本的な昔からずっと変わらない料理法で作られているものが多いようです。イギリスの食事の主食は穀類やジャガイモです。特にジャガイモは揚げたり焼いたり茹でたりしたものが主菜の付け合わせとして添えられることが多くあります。カナダ、カナダは国の大部分が寒い地域であるため、温かい料理が好んで食べられています。魚料理としてはサーモンを使ったものが多く、焼いたりスープに入れて食べたりします。カエデの樹液から作られる甘味料であるメープルシロップはカナダの特産品で、メープルの葉はカナダの国旗にも描かれるなど国のシンボルにもなっています。ドイツ、ドイツは南のフランスやイタリアに比べると食材が少なく、特に冬は食材が不足しがちなため、様々な保存食が発達してきました。牛や豚などのひき肉を腸詰めにしたソーセージも伝統的なドイツの保存食の一つで、およそ1500種類のソーセージが作られています。またジャガイモ料理は驚くほどたくさんの種類があり、様々な調理法で食べられています。日本、和食は2013年にユネスコの無形文化遺産に登録されました。日本の食文化の特徴としては、様々な食材を使い栄養バランスに優れた食事であることや、料理で自然の美しさや季節の表現をすること、また年中行事に合わせた行事食などがあります。日本の主食であるご飯やすき焼き、天ぷらの一種であるかき揚げ、漬物などの代表的な日本食は国内だけでなく諸外国でも親しまれています。それでは伊勢志摩サミット給食をご紹介します。先月16日はイタリア料理ミラノ風魚フライミネストローネでした。ミネストローネはイタリア語で具沢山スープという意味があります。イタリアの伝統的な家庭料理です。18日はアメリカ料理ジャンバラヤでした。ジャンバラヤはアメリカのルイジアナの代表的な料理です。スペイン料理のパエリアが起源で、労働者や漁師らが食べていた庶民的な料理です。23日はフランス料理ポトフ、 型抜きチーズでした。ポトフはフランス語で火にかけた鍋という意味があります。フランスの代表的な家庭料理の一つです。本来は具とスープを別々にして食べます。25日はイギリス料理ハッシュドビーフでした。ハッシュドビーフは薄切りの牛肉をドミグラスソースで煮込んだ洋食の一つです。30日はカナダ料理サーモンフライメープルジャムでした。カナダの水産業の中心であるサーモンは世界中に輸出されており、カナダは世界最大のサーモン生産輸出国になっています。最後に31日はドイツ料理ジャーマンポテトでした。ドイツではジャーマンポテトはベーコンプラスジャガイモの意味のシュペックカルトフェルンと呼ばれているそうです。カルトフェルンはジャガイモという意味です。以上、旭ヶ丘小学校の児童たちも食べた学校給食、伊勢志摩サミット給食についてお送りしました。
ここで放送委員会5月30日今日の当番の2人の声をお届けします。まずはなぜ放送委員会に入ったのか聞いてみました。
僕はみんなの前で話をしたかったので放送委員会に入りました。
僕はみんなの役に立つ仕事がしたかったから放送委員会に入りました。
ではお昼の放送の様子をお聞きください。
皆さん、給食の用意はできましたか？今からお昼の放送を始めます。はじめに給食室からのお知らせです。今日の献立はコッペパン、牛乳、サーモンフライ、トマトスープ、メープルジャムです。今日はサミット参加国のカナダの料理サーモンフライとメープルジャムです。北アメリカ大陸の北半分にあるカナダは国のほとんどが寒い地域で、タイガと呼ばれる針葉樹林地帯が広がっています。小麦栽培や豚や牛などの酪農が盛んで、世界中にたくさんの食料を輸出しています。主食はジャガイモやパン、パスタが多く、冬はたくさん雪が降るので温かい料理が食べられています。カナダにはいろいろな民族の人が住んでいるため、様々な特色のある食文化があります。魚料理としてはサーモンを使ったものが多く、特にカナダで獲れるサーモンは脂の乗りが良く、栄養満点で焼いたりスープに入れたりして食べられています。またメープル樹液から作られるメープルシロップは特産品として知られ、メープルの葉っぱはカナダの国旗に描かれるなど国のシンボルになっています。シロップはそのままかけて食べる以外にも料理の中に入れて使うこともありますよ。今日の給食はカナダでよく食べられるサーモンを使って皆さんが食べやすいようにフライにしました。そしてメープルジャムはパンにつけて美味しくいただきましょう。
今日はイントロクイズをお送りします。解答用紙があるのでそこに書いて持ってきてください。それでは第1問。わかりましたか？もう一度かけます。わかりましたか？それでは第2問。わかりましたか？もう一度開けます。 わかりましたか？それでは第3問。わかりましたか？もう一度かけます。わかりましたか？それでは第4問。わかりましたか？もう一度かけます。わかりましたか？それでは最後第5問。
一人じゃない一人じゃない一人じゃないから。
わかりましたか？もう一度かけます。
一人じゃない一人じゃない一人じゃない。
これでイントロクイズを終わります。回答用紙は昼休みまでに放送室へ持ってきてください。
これでお昼の放送終わります。あと5分で給食の時間が終わります。まだ食べ終わっていない人は早く食べて食器を片付けましょう。給食当番の人は後片付けをして食器や食感などを給食室へ戻しましょう。
お昼の放送の様子をお聞きいただきました。今日もイントロクイズがあったり楽しい放送でしたね。ありがとうございました。学校大好き、今月は朝日ヶ丘小学校をご紹介しています。来週も引き続き元気な声をお届けしますのでお楽しみに。最後にもう一度朝日ヶ丘小学校の校歌をお聞きください。
この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建の提供でお送りいたしました。